ようございます。清瀬キングダムチャーチの代表牧師岡田正弘と申します。今日は第一コリントの12章1節から11節、第一コリントの12章1節から11節で主題は御霊の賜物ということで聖書の言葉をお伝えさせていただきます。よろしくお願いします。まず人にはいろいろな能力があります。しかしですね、私たちはこの個人とか家庭とか社会のためにこれを用いて役立てます。この個人の能力と言いながら、この人の能力というので文明とか文化が発展していくわけでございますね。そのために役立てたいとそれぞれが思います。聖書が私たちに教える神からの賜物の力というのはどのような目的で、どのように用いられて、どのように役立ち、どのように神に喜ばれ、自分にとってはどのような結果をもたらすのでしょうか。
コリント人への手紙第1、12章1節から11節。さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の威厳、ある人には威厳を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。
私のメッセージは3ポイントメッセージを用いていつもメッセージいたします。わかりやすくするためなんですけれども、一つ目のポイントにもまたポイントの題があって、御霊の賜物で、二つ目のポイントの題は御霊の現れで、三つ目は御霊とキリストの体ということであります。一つ目の御霊の賜物ということで、第一コリントの12章の1節から3節、一節から三節を用いてお話しいたします。異教の国で生まれ育った私たち日本人。まあ日本人じゃない場合もイスラエルの国の人ではないと、なかなか聖書で国が建てられている国は少ないと思います。で、第一コリントの12章の一節にも、この御霊の賜物についてですが、とこう書かれていまして、ぜひ知っていただきたいとパウロ先生がおっしゃったんですね。パウロ先生がぜひ知っていてくださいというのは、ちょっと私も驚いたんですけども、あなた方が異教徒であった時には、どう導かれたとしてもというのは、私たちが、まあ、風習とかですね、文化とか、または家のことで家の宗教とか、または誰かに連れられていってとか、例えば自分が求めてであったにせよ、結局この偶像のところに連れて行かれるということを言ってるんですね。ああ、これは 素晴らしい表現だなと私も思ったんですけども、結局偶像ということは神々で、神との霊的なね、確かに力があって体験したとしても、そこには私たちが一番必要な命、または天の御国、そして神のところ、神のおられるところというのとは、結局無関係なところに連れて行かれるっていう点で偶像、で偶像崇拝ということになると。そして私たちは、まあ、八百万の神なんで、この唯一の神というキリストに対してですね、まあ、船舶な宗教だという言葉をよく聞きますが、反キリストの信仰、または反キリストの精神が我々にあるんだなということを、もうクリスチャンになっても感じるんですね。もう少しゆったりとして、なんか神々がいてとか、ご先祖様の霊もとかですね。そしてなんかこう、なんか守り神がとか、そういうのあったらいいなっていうのは確かにあるんですけども、だから結局私たちは、御霊によらなければ、聖霊によらなければ、結局私たちはイエスは主ですっていうことを心の底から言えない。心の底から信じられない。本心はちょっとやっぱ違うんじゃないかっていう、そういう長いクリスチャン人生を生きることにまあなっていますね。私はまあ33年クリスチャン人生生きて、聖霊のバプテスマっていうのをもらってそこから始まった人間なんで、どうしてもやっぱ聖霊によらなければイエスは主と言えないし、パウロ先生はイエスは呪われよと言わずって書いてあるのが、ああイエスは呪われよというのは聖霊だったら絶対言えないなという、でも自分の魂はイエス十字架で呪われたんじゃんとかっていうね、結局失敗したんじゃん、十字架けて失敗したんでしょっていうね、一般的な考えに至っちゃうんじゃないかなというのがあります。だから結局御霊の賜物っていうのは私たちにとって福音の中心なんだということを今私は言える時が来たかなと思います。で、二つ目のですね、御霊の現れということで、第一コリントの12章の4節から7節です。4節から7節でございますが、これ御霊の賜物にはいろいろな種類がありますと書いてありまして、まあ同じ御霊なんですけれども、種類があると。まあ最初はね、わからないから、聖霊様のいろんなタイプがいてとか思っていた時もあるんですが、父、御子、御霊というぐらいに、神はやっぱりお一人ですし、御霊も確かに全人類分ありますけれども、イエス・キリストと父なる神と同等の力を持っておられると考えると分かりやすいと思うんですね。そうすると自分のうちにおられる御霊がいろいろなその種類のその奉仕を与えてくれている、奉仕の力を与えてくれていると。確かにこの人間が持っている能力っていうのを考えたとき、それはタラントって言って、聖書ではその1タラントだったら2タラントに倍にしなさいとか、5タラントだったら10タラントにしなければそれは怠け者だという言い方で、倍にして返すのがタラント、まあタレントっていうところが来てると言いますが、でもこれは御霊の賜物って言って、御霊によって発揮される奉仕の力、奉仕の力はいくつもあっても同じ主、同じイエス・キリストの力、御霊だという。つまり聖霊はイエス・キリストの働きの力を発揮しているんだということで、いくつもの種類の御霊がいるわけではないし、イエス・キリストもいろんな種類のイエス・キリストがいるんではないと。そう考えていくと、まあ働きにはと出てきて、奉仕はいろんな奉仕ね、まあいろんな小さなものもあるし、働きっていうとちょっと大きめのイメージだと思うんですね。まあ、例えば牧師の働きとか。でも、牧師の奉仕とは言わないんで、やっぱり働きと奉仕は別に分類した方がいいということですね。まあ、働きにはまあ、同じ神ということで、まあ、牧師だ、伝道師だ、いろいろあっても、羊だと言ったとしても、神は同じ 主キリストというふうにね、まあ、父なる神を考えてもいいんですが、まあ、イエス様が地上において、主の主、王の王と呼ばれているからですね。ですから私たちはいろんな種類があったとしても、同じ御霊、同じイエス・キリスト、そして私たちは聖霊のバプテスマという聖書に書かれているイメージを持って、いろいろな種類の賜物が今度与えられる。それは働きにはいろいろな働きがあるし、奉仕にはいろいろ働きの種類があるから、だから御霊によらなければ神の働きはできない。だから元々持っていた能力っていうのだけでは無理なんだと。それは一つの始まりだけで始まりに過ぎなくて、最終的には御霊の賜物でもって教会を形成していくと、教会の益となるように、すべてのものにとって益となるために、おのおの御霊の現れがある。御霊が現れる。つまり、御霊の奇跡の技によって御霊が現れる。というふうに、創世書が証言しているわけであります。そうじゃないと理解できません。もう御霊に関しては、本当に理解するの難しいんですね。それでまあ、三つ目のポイントに入っていきますけど、御霊とキリストの体。御霊とキリストの体ということで、第一コリントの12章の8節から11節、8節から11節で、まあ、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられとね。そうすると、知恵の言葉、知識の言葉っていうね、こう暗記してる人もおられると思うんですけど、だから、我々は全員がこれを持っているんではないんです。でも、御霊がいるんで、全員いつか与えられる可能性がある賜物だと考えられます。で、私、わかる限り今回解説するんで、9つの御霊についての賜物について今ちょっと言ってきます。一つ目は、御心を知る知恵の言葉なんですね。御心を知る知恵の言葉の賜物。二つ目は、神の知らせを聞く知識の言葉の賜物なんですね。そして三つ目は、信じる力で見業を起こす。これは広い範囲の力が発揮されます。信じる力で見業が起こる信仰の賜物なんですね。そして四つ目は、御力で病気を治す癒しの賜物。癒しの賜物。で、五つ目は、御力で超自然現象を起こす奇跡を行う力の賜物。奇跡を行う力の賜物。で、六つ目は、神の伝言を聞く予言の賜物。神から伝えられた伝言を伝えるための予言の賜物。で、七つ目は、霊的領域を識別する。識別する霊を見分ける力の賜物。で、八つ目が、神様と会話をする威厳の賜物です。神様との会話のための威厳の賜物。そして9つ目が、この威厳を通訳する、威厳を解き明かす力の賜物。解き明かすのは通訳ということでありますね。で、9つのこの賜物について分かってきますと、それぞれ働きに応じて、同じ御霊がこれらのことをする、いろいろな、だから種類の奉仕があり、働きがあるということが賜物によって起こるんですね。だから能力のタラントっていうのでは最終的ではないと考えた方がいいんです。能力で始まったものが賜物として聖霊によって与えられて賛美であったとしても、総額にあったとしても、最初は能力であったとしても、賜物が与えられて絶大なる奇跡を真似、もたらすことができるというのが私の経験でありますね。だから私たちは結論ということですけども、その創造主である父、御子、御霊。父、御子、御霊によって天地万物が作られた。三位一体の神です。で、三つ目の位の御霊が信じる人々に与えられることで、私たちは人種を超えて、言語を超えてキリストの似姿に神聖されるということなんですね。キリストの似姿に神聖されるのが聖霊のバプテスマということであります。 そして教会の体がですね、この一つで、教会が一つであったとしても、多くの部分があるっていうのがよく言われています。で、これが多くの奉仕や働きです。で、聖霊の賜物による一つの体を構成します。そしてこれが教会の霊的構造になるわけですね。で、教会は人間の能力によって形成されるのではないんであります。御霊を受けたキリスト者によって形成されます。だからキリストの体の一部分となるわけです。キリスト者にいろいろな種類の聖霊の賜物が与えられて、聖霊の力によって奉仕し、働きをし、みんなが一致した教会が初めて形成されることは可能になります。以上で今日の聖書の話を終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。